おはようございます。2016年10月27日木曜日、6時5分になりました。なんか今日からまた寒くなるということで、場所によってはね、なんか10度近く最高気温が下がるとかって言ってますけども、なんかちょっと激変するのはやめてほしいよね。なんかじわじわとこう寒くなっていくのはいいんですけど、ガーンと寒くなってまたガーンってこう温度が上がったりとかするの、まあもうさすがに温度が上がるっていうのはないみたいですけども、このまま一気に寒くなったまま11月12月となっていくのかなという感じなんですけども、ねえ、どうなんでしょうか。でも相変わらず東アジアというか東南アジアというかの方の海は気温が高いままだそうで、その影響でその辺がですね、上昇気流ができて、まあ、雲が増えて低気圧、気圧が低くなって、その辺りに上から冷たい、北の方からね、冷たい空気がどんどん流れ込むから日本が、特に西日本の方が冷えてくるらしいんですが、さあまた寒くなっちゃうのかな。さて、今日はですね、 IT メディアから、画像音声認識でラグビーの試合内容をチェック、東芝が実証実験製造業に応用へということで、東芝と慶応大学が、実験を開始するらしいんですけども、ラグビーの試合の映像をですね、分析して、でそこに映ってるその選手の動きとかですね、あとそれから審判のホイッスルの音とかを分析することで、その試合のその選手の配置とかね、でどういう試合の流れになってるかみたいなものをこう分析できると。でまあその状況を おそらくこれ音声で出力するとか、そんな形にしていくようですね。でまあこれ2019年のラグビーワールドカップにはそういうシステムを作り上げて、実況をね、データとして出せるというか、そんなのを作るようです。まあなんかすごいことになってきたなと。実況中継をこれからもう人がするというのも、その解説とか試合とかね、分析するのとかをもうなんか機械がアシストしてやるというか、場合によってはもう機械がやっちゃうっていうね、そんな風になってくるのかなと。まあこれ単にラグビーの試合とかそういうのだけではなくて、これいろんな応用が可能になって、で例えばその工場の中でこう人の動きですよね。でそういうのを映像で分析していって、その人の動きの無駄な部分がどこにあるのかとか、あるいは危険な動線になっているところね、ここって人がなんとなく出くわすようになっちゃってるとか、ぶつかりそうになっていることが多いとかですね、そのここだけ人の歩く速度が遅くなってる、遅くなってるっていうのは何かそこに原因があるわけで、でそういうものを解析していくとかですね、そんなことがこうできるようになってくると、そういう作業効率とかいろんなものの改善とかが、できるようになってくるんですね。場合によってはこういうなんて交通渋滞だとかそんなの解消するために、どこがボトルネックになって、どういう原因になってるかみたいなのまでこう、ね、解析できるようになってくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、さっき の試合の話とかね、なるとそのこういうもんでその動きとかを分析してやると、作戦立てたりするのにこういうデータを使って、さらに人工知能で学習させて相手チームの弱点がどこにあるかとか、そんな作戦立てたりとかするのも、もうコンピューターがやるようになるんじゃないかなと。で、そのコンピューターの作戦に従って人が動くっていう、もうなんかよくわからないね、ことになって。まあ、そんなんしてると相手側もそんなのを使うんで、結局はコンピューターのソフトウェアの強い方が勝ちじゃないのみたいなね、そんなことになってきて、だんだんこう、監督っていう仕事も、 なくなっていくのかなみたいなね、変な話になりそうですけど、いやいや、でもそこは人としてちゃんとこう監督が理解して選手を励ましたりとか、いろいろメンタル的な部分もって言うんですけど、まあ、このね、6時5分のニュースを聞いていただいてると分かると思うんですけども、そういう人間の感情までね、機械が分析できるようになってきてますし、で、そのアンドロイドとかロボットとかを使ってると、その人がそういうものに接するときって、人に話、あの対人よりも対ロボットとかの方が素直になるっていうね、そういう実験結果もあるんですよ。その妙に構えたりしないっていうね、相手がやっぱり人で、その監督とかそういうのに対してこう、喋るとなると本当のことを言えるのかって言って、やっぱりその、ね、相手のこのなんか微妙なその表情の変化とか、別にそんなの意識してなくても、そのちょっとこうね、ちょっとした表情の違いとか、なんか貧乏ゆすりしてるとか、なんかそういうことでこう気になって、その本音をなかなか言えないとかね、いろんなことが起きるわけです。それがロボット相手だとそんなことがなくなってくるんで、もっとそのメンタルケアができるのは実はロボットだったりするっていうこともあり得るんですよね。そうなってくると本当なんか、いろんな職業が機械に置き換わっていくんだなっていう気もします。まあだからそれをどう思うのかは本当ね、それぞれの人の考え方でしょうけど、まあそうやっていけばいくほど私は本当ね、個人個人としては結構生きやすい世の中、楽な世の中になっていくように思うんですけどね。でまた身の回りのことってロボットがいろいろやってくれるから、別にわざわざ働かなくても衣食住には困らない世の中になっていって、どうなのかなというのは思いますけど、まあそれが本当にその人間の人類という種にとってそれがいいのかどうかっていうのはまた別の話ですけどね、もうそこから新たなそういうロボットとかがないと生きていけないそういう生物になっていくのか、そこら辺はまたね別の問題はあるんですけども、まあまあとはいえいろんなね、そんなこと言ったって今のね、そのこういうある程度発達した国に、まあ、いわゆる先進国と言われるようなところの国の人たちって、もう電気がなかったらどうしようもないし、ガソリンなかったら無理だしね、でそういうインターネットがなかったらもう生活できないしっていうのがもう当たり前です。それがないところに行っちゃったらどうやって生活していいかもうわからないですからね、生きていけない生き物になっちゃってますから、まあ、そういう意味ではそういう風になっていくのか、もうロボットとかそういうのがなかったら生きていけない人類っていう種族になっていくのかもしれないですけど、さて、そんなところで、今日10月27日ですね、まあ、昨日は水曜日だったんで、週刊 IT トレンド X の配信日でもありますけれども、それとですね、今日はですね、今日からちょっとまたちょっと面白いプレゼンテーションのセミナー動画っていうのが販売されることになっていて、まだちょっと時間がね6時では早いんであれなんです。またオープンになったら、ね、URL とか出そうかなと思いますが、これね、いやプレゼンテーションも本当ね、私結構好きなんですけど、そういうのってなかなかね奥が深いで、今回のそのセミナー動画っていうのは大森さんっていう方なんですけども、この方はですね、海外のいろんなブライアン・トレイシーとかいろんな有名な人たちからこう教えを受けてですね、で金持ち父さん貧乏父さんで、有名な、あれ名前がど忘れした、ロバート清崎ですねなんでど忘れしてんのロバート清崎に、舞台の上から怒られる経験をしたっていうそんな面白い人なんですけど、なかなかね怒られることないと思いますよ、まあ、どんなことをやって怒られたのかっていうのは、まあ、またそのセミナーの中でも語られますけども、 なかなかね、その、人前でこうプレゼンテーションする、まあ、特に営業とかでね、あの対面でこう話をしたりとか、あるいはその、説明会とかね、そういうのでこう説明、あの人前で話をするとかっていうのは、いろんな機会があると思うんですけども、そこで何をしなきゃいけないのかっていうね、その相手に、しっかりこう自分の喋ってることの価値を伝えないといけない。でその価値はその聞いてる人にとってプラスになることでないといけない。まあ当たり前なんですね。プラスになることでないと聞く気にならないですからね。まずその今こういうね6時5分の IT 関係のニュースとか取り上げて喋ってますけども、これって今聞いてるあなたにとっては面白いって思ってますよね思っていただけるんですけど、そんな何にも興味のない人にとっては全然聞く気ないですからね。全くこう音としては入ってくるけど理解してないですからね。 何一つ頭の中に残らないって。だからそういうことなんで、結局そういうその文章を書くのもね、セールスライティングとそのセールストークですよね、そのプレゼンテーション喋ることっていうのもやはり同じで、相手にとって価値のあることっていうのをしっかり伝えないとですね、やっぱりもう聞きやしないで、文章だって読みやしないっていうのがありますから、そこをまず分かった上でこういうことってセールスってやんなきゃいけないんだなっていうのはね、つくづく思います。今回の大森さんのそういうセミナーでもですね、そういうことがねしっかりこう語られてて、特に言葉で伝える場合は目の前に相手がいますからね。でその相手、の表情なり何なりを見ながら、でリアルタイムにこうねいろいろ考えて、伝えないといけない。でそこは相手にとってプラスになることをこう伝えていかないと、だんだんこう脳が寝てしまうっていうね、顔は聞いてるんですけど全然実は頭の中何にも聞いてないっていうね。だからそこら辺もその心理学的にどういう組み立て方をしなきゃいけないのかとか、脳を起こすっていう、起こし続けてねこう語らないといけないっていうことを言われてますけども、そういったことを何を考えなきゃいけない、どういう伝え方をしなきゃいけないかで、何そのどういう心構えというかね、その辺をすごく面白く話されている内容なんで、ぜひこれはね聞いていただきたいなと思うんですよね。でこういうのは大森さんなんかのセミナーとか普通ねびっくりするぐらい高い金額なんですけど、えっていうぐらい驚きの安い本当にものになってますんで、またよかったらそちらの方もチェックしてみてください。これは本当持っててというか持ってるだけじゃダメですけど、本当はしっかり見ていただければ、何度も見ていただければですね、プレゼンテーションの極意が本当は身につきますんで、本当おすすめです。ビジネスやる人にとっては絶対おすすめの教材なんで、でこれは別にね喋るだけじゃなくて文章を書いたりとかそういうのにも応用できる内容、やっぱりねいろんなものを見てて思うんですけど、前キャッチ・ザ・ライティングとかもね私紹介してましたけども、本当共通する内容が多いなと思います。その本質はこう常に同じというか、本当その部分っていうのは、そこを逆に確信をちゃんと掴んでおけば、別に文章を書くんであろうが喋るんであろうが、あるいは写真とか絵とかそういうので表現するんであろうが、何であっても多分その本質を掴んでいれば、あとはそこのその見せ方テクニック的なことだけなので、それをすぐに応用できるというか使えるんだろうなって。だからできる人はやっぱ本質を掴んでるから、どういうポジションになってもやっぱりできるというか、こなせるんだなっていうのはねすごく感じますね。なので大森さんの、伝える極意だったかな、それもおすすめなんで、またブログとかですね、にも URL 書いておきますんで、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。